聖書を拝読いたします。第一テサロニケ5章9節10節を拝読してお祈りいたします。第一テサロニケ5章9節10節です。テサロニケ人への手紙第一5章9節10節。神は私たちが身怒りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださいま、くださったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても、眠っていても、主と共に生きるようになるためです。天の父様、今夕のひととき、再び御言葉に愛せます恵みありがとうございます。主が御顔を向け、また御光をもって御言葉を照らしてくださいますように、あなたに生かされていること、救われていることの幸いを確信して、困難な時代平安をもって歩めるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。新型ウイルス感染症が世界中に広がったために対策に追われています。キリスト教会も例に漏れず、集まることが基本である教会の活動がこれまでのようにできなくなり、対応に苦慮している状況です。聖書は疫病の困難について、また裁きについて記しています。初代教会の時代にもローマ帝国において感染症によって多くの人が命を落とす中で、愛の証をしたことが記されているのを見ていただきたいと思います。掲示板のところに貼っています、三沢先生が柏通信で書き送ってくださったところにその証が記されています。そしてまた聖書は今読みましたように、このテサロニケの手紙で、5章1節からですけども、終わりの時は困難な時代になると予言しています。そして、それにどのように対すればよいのかもです。今夕は、困難な時代を迎える中で、私たちがどのように備え、どのように歩めばよいかを、共に見ていきましょう。第一に、終わりの時、困難な時代は思いがけない時に来るということです。5章の1節から3節を拝読いたします。兄弟たち、その時と時期についてはあなた方に書き送る必要はありません。死の日は盗人が夜やってくるように来ることをあなた方自身よく知っているからです。人々が平和だ安全だと言っている時、妊婦に身の苦しみが望むように突然の破滅が彼らを襲います。それを逃れることは決してできません。テサロニケ人への手紙の第一第二ともに、終わりの時代の再臨の教え、そこに混乱が生じていまして、それを正すために書き送られました。主は終わりの時の印を小目視として教えておられます。マタイ伝の24章の3節以降です。そこに、主が語られたことは、まず、ちょっと開いてみていただけますか。マタイ伝の24章です。弟子たちが終わりの、印をと、尋ねた時です。まず第一に、一番目に、偽キリストが現れると主は、 五節に予言されました。六節には戦争や戦争の噂、七節には、飢饉や、また、地震、そして敵対関係が、記されています。11節を見ていただくと、偽預言者や迫害について、また12節には不法がはびこり愛が冷えることが記されています。このことはイエス様の時代からすでに始まっています。そして何度もこれこそ再臨の時だと言われる困難が繰り返し及び、まだその時は来ていないと。14節を見ていただくと、全世界に福音が述べ伝えられてから終わりが来るとイエス様ははっきり告げました。29節を見ますと、太陽や月が光を失い、天の晩鐘が崩れ落ちるような未曾有の困難が及びます。こうして死の日が来ます。テサロニケ人の手紙では5章3節にありますように、人々が平和だ安全だと言って油断しているときに突然の破滅が襲うと予言されています。先に焦点していない限り、誰もこの困難を逃れることはできません。困難がたびたび襲って、じわりじわりと繰り返されていることはなぜなのでしょうか。歴史を見てまいりますと、教会が困難を経験する中で信仰が固められ、また強められたことが記されています。迫害によって、聖書の聖典が固められました。また、宗教改革の中で、信仰による救いの教えが再び確かめられました。感染症の拡大の中で、クリスチャンたちは主にある愛と勇気を、また平安を明かしすることができました。また世に対しては、人々のおごりや油断をやめさせ、救いの必要を知らせるために苦難が用いられました。そして生徒が目を覚まして信仰の力を発揮するためにも困難が望みました。第一ペテロの一章七節をご覧ください。第一ペテロ一章七節、試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。そして、この試練を通して、教会が清められていきます。同じく第一ペテロの4章17節をお読みいたします。第一ペテロ4章17節。裁きが神の家から始まる時が来ているからです。それがまず私たちから始まるとすれば、神の福音に従わない者たちの結末はどうなるのでしょうか。正しい者がかろうじて救われるのなら、不敬虔な者や罪人はどうなるのか。ですから 神の御子により苦しみにあっている人たちは、善を行いつつ、真実な創造者に自分の魂を委ねなさい。こうおっしゃられています。教会も長年働き続けると、様々な歪みや、また余計な教えや余計な働きを抱え込んでしまう時があります。試練はそれを正す良い機会です。この機会に教会にとって、また私たちの信仰生活にとって何がどうしても必要なことであるのかを確かめましょう。第二に覚えたいことは、大切なのは目を覚まし慎んでいることです。テサロニケの手紙に戻っていただけますか。4節から6節を読みいたします。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいないので、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供なのです。私たちは夜のもの、闇のものではありません。ですから他の者たちのように眠っていないで、目を覚まし身を慎んでいましょう。キリストを信じた者は光のうちに入れられています。闇の中から光の中に神が救い出してくださいました。第一ペテロの2章の9節を読みいたします。第一ペテロ2章9節。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。終わりの日は盗人のように来ますけども、盗人のように生徒を襲うことはありません。闇が襲いかかるのは闇の中にいる闇の子たちに対してだけです。神が御子を与え、十字架にかかられたのは、信じた者が一人も滅びないためです。イエス様は一人の人も滅びることなく、永遠の命を完成させてくださいます。ですから私たちは、目を覚まし、慎んでいましょう。目を覚まし、それは、備えをして準備しているということです。私たちは、最も非常時であります終わりの日の裁き、対策をしていますので、救いという対策です。だからいざというとき慌てることがありません。闇の子たちは眠っていまして、終わりの日の裁きを本気にしません。備えのないまま、無知のまま、いざという時に手遅れになっているのが、眠っている状態です。私たちは、ですから慎みましょう。慎んでいるということは、ただ、自制しているというだけでなく、自分のなすべきことを覚えて、そして、何と言いますか、自分を制している、自分を御しているという意味です。欲望のままに歩むのでもなく、また怠惰に歩むのでもなく、終わりの日の時のために永遠に残る宝を天に蓄えられるように、主の技に励んでいることです。一方、闇の子たちは、慎むことがなく、日々の快楽、欲望のままに歩んで、 裁きのために神の怒りを積み上げています。いざという時は遅いのです。イエス様は備えていくことを、例えを通して教えてくださいました。宝を天に蓄えなさいと教えられ、賢い人と愚かな人の例えを語られました。マタイの福音書の7章の24から27節をお読みいたします。マタイ7章24節から12ページですね。マタイ7章24節。ですから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても、家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。賢く慎み持って備えていましょう。3番目に覚えたいことは、キリストの確かな救いを確信していることです。感染症について専門家の方たちは、様々に、私たちに助言を与えてくださっていますが、医学は、感染についてもその回復についても、確率でしか、答えられません。基本的に科学は、起こってしまったことについて、説明をすることはできるんですけども、確証ある将来についてですね、あなたは必ず感染するとかですね、あなたは必ず重症化するとか、あなたは必ず治るとか治らないとか、そういうことはできません。しかし聖書の教えは正しく理解されるならば、求め従うならば正しく理解できます。そうすれば自分にもたらされた神の確かな約束を伝えています。聖書は信じた者に救われるかもしれませんとは言いません。救われましたと告げます。また、あの方法はダメだったらこの方法はということは言われません。唯一の解決法、イエス・キリストの十字架と復活を信じること、そのことをはっきりと告げています。そこにこそ私たちの確信と平安があります。確かな救いと約束をいただいてますから、確信して歩むことが大切です。目を覚ましてというのは救いを確信していることです。慎み深く歩むとは、主に喜ばれる確かな証を立てている状態です。一方眠っているとは、世の人のように無防備で、そして世のことに、一喜一憂して捉えられている、状態です。世は、何一つ確かなものを保証できませんが、神の救いは恵みであり、信じた時に与えられて失われず必ず完成いたします。クリスチャンも時に 眠ってしまうことがあり、警告が記されていますけれども、これは証が立つか立たないかということに関わりますけれども、眠っているから救いは失われるというわけではありません。目を覚ましていても眠っていても救いの確かさは変わらないんですね。第一テサロニケの5章に戻ってください。八節で慎んでいましょうと言った後ですね、九節には私たちが救いを得るように定めてくださったことを告げています。永遠の救い、永遠の計画の救いは失われることがありません。そして十節にこうあります。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目を覚ましていても眠っていても主と共に生きるようになるため、つまり救いを完成するためです。弟子たちも眠ってしまった時がありました。イエス様が目を覚ましていなさいと願っておられたのにです。もし人が努力して行って救われるのならば、救いはいつ失われるかわからないです。しかし救いは恵みですから、私たちがどうであっても信じれば救われます。そしてその救いは損なわれません。私たちは、その点で安心していましょう、確信していましょう。そして、救われた者として主に喜ばれる歩みに集中するのです。まず、心配しないことです。心配してたら私たちの心は乱れ、そして、前進して、証ししたり働いたりできなくなってしまいます。無事であること、そのことに、最近とらわれすぎている時代かと思います。心配しても心配しなくても命は変わらないのです。イエス様はこう教えられました。マタイ伝6章25から34です。マタイ6章24節25節、25節ですね、ごめんなさい、25節ですから、私はあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうか、自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。そうあります。そして34節には、ですから明日のことまで心配しなくてよいのです、明日のことは明日が心配します、そう教えられています。私たちは霧のような存在ですけども、主がいらっしゃるので岩のように固く立つことができます。そして生きても死んでも主のものであることは変わりなく、永遠の命は変わりなく、そしてすべて最善です。確実に起こることは次のことです。試練を私たちが経験しなければならないことです。神の国に入るために多くの苦しみを経なければなりません。そして一度死ぬことと死後に裁きを受けることも確実です。遅かれ早かれの問題なのです。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにと、ヘブル書の9章27節にある通りです。そして最後の最も大切なことは、生徒はいただいた救いと命のうちに守られることです。 イエス様は一人も失うことなく終わりの日によみがえらせると約束されました。このことがありますから、どんな困難の時代にありましても私たちは救いを確信してキリストにある希望を明かしすることができます。病気にかかるかどうかという心配は尽きないかもしれません。しかしその中で救いは変わらないことを確信して歩みましょう。それこそが私たちの証の道です。困難に遭うことは確実ですし、また病にあって倒れるか倒れないかは主が決めておられます。そして私たちの命は守られているんです。主と共にあるのです。それが私たちにとって一番大切なことです。お祈りいたしましょう。天の父様、生きるにしても死ぬにしても、また眠っていても目を覚ましていても私たちは死のものです。そのことを確信して部屋のうちに歩めますように導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。